我神の望みは十字架の主にあり、主イエスの他には寄るべきものなし。我らのイエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。風にと激しく波立つ闇夜も、身元に光を下ろして、安らは我らのイエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。この世の望みの消えゆく時にも、心は動かじ道が頼めば、我らのイエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。終わりの知らせのラッパの音聞くとき、主の義をまといて見前に我れたた。我らのイエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。
どうぞお座りください。
皆さん、おはようございます。東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました。本日は、冒頭お話がございました通り、旧約聖書の、ネヘミヤ書のシリーズ第2回目となります。本日はですね、該当箇所が、ネヘミヤ書の4章から6章までとなります。テーマはこのようにさせていただきました。戦いと再建です。戦いと再建です。もう一度東京キリストの教会の今年のテーマ聖句を覚えたいと思います。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。これが今年の東京キリストの教会のテーマ聖句です。さて、いきなり質問で始まります。ネヘミヤシリーズをやるということに合わせまして、先週ネヘミヤ書のクワイタイムシリーズの冊子を用意させていただきました。皆さん、クワイタイムシリーズやってみますか。ね、だいたい表情でわかるんですね。私と目を合わせずに下を向いている人や、あるいはやってないんだけれども満面の笑みでごまかしている人とかね、いろんな方がいらっしゃると思います。今からでも大丈夫です。やってみましょう、ね。今は、確かブログでしたっけね、東京キリストの教会のブログでもデータで見れるようになっています。紙の媒体がいいという方は、楽に入っておりますので、ぜひお持ち帰りいただきたいというふうに思います。先週山崎牧師の、第1回目の説教、ちょっと復習から入っていきたいと思います。8つのステップでしたね。8つのポイントではありませんでしたよ。8つのステップでしたね。この8つの中の、山崎牧師が提案してくださったのは、この中の1つか2つ、皆さんが読んでいる中で 自分が心に残って取り組みたいというふうに思っているものをぜひ取り組んでみてくださいというふうな提案をしてくださいました。この8つの中の皆さん1つか2つ、この1週間取り組んでみましたでしょうか、ね、どれを選ぶかというのは皆さんの自由です。皆さんの心に刺さったポイント、それを今からでも取り組んでみていただけたらなというふうに思います。それでは早速本日の説教に移りますが、テーマは戦いと再建でございます。聖書を皆さん一緒にお読みしたいと思います。旧約聖書エレミア書4章1節から8節、新改訳の聖書をお持ちの方、章がずれているというふうにご指摘をいただきました。新改訳の聖書をお持ちの方、エレミア書4章7節から14節になります。新共同訳の聖書をお持ちの方はネヘミア書の4章の1節から8節になります。それでは皆さん一緒に読んでいきたいと思います。サンバラトとトビア、それにアラブ人、アンモン人、アシュドドの市民はエルサレムの城壁の再建が進み、破損の修復が始まったと聞いて大いに怒った。彼らは皆で共謀してエルサレムに攻め上り、混乱に陥れようとした。私たちは私たちの神に祈り、昼夜彼らに対し彼らから身を守るために警戒した。しかしユダもこういうのだった。木工を担ぐ力は弱り、土くれの山はまだ大きい。城壁の再建など私たちにはできません。私たちの敵はこう言っていた。気づかれず見つからないように侵入し、彼らを撃ち殺して工事をやめさせよう。彼らの近くに住むユダの人々がやってきて、重度も私たちに、あなたたちが戻るとあらゆるところから私たちは攻められますと言った。そこで私は城壁外の低いところ、むき出しになったところに各家族の戦闘員を剣と槍と弓を持たせて配置した。私は見回して立ち、貴族や役人やその他の戦闘員に言った。敵を恐れるな。偉大にして恐るべき主の皆を唱えて、兄弟のため、息子のため、娘のため、妻のため、家のために戦え。エルサレムの城壁再建のために素晴らしいスタートが切られました。それが前回、ネヘミヤ書の1章から3章に書かれていた内容です。素晴らしいスタートを切って、しかしこの道半ばで問題が発生しました。この4章で前回耳にしたその忌まわしい名前が再び現れます。サンバラトとトビア、もう記憶に深く刻まれる名前になってしまいました。サンバラトとトビア、またしてもこの人々です。で、なんと今回はサンバラトとトビアだけでなく、アラブ人、アンモン人、アシドノの市民の攻撃というものが起こります。それだけではなく、今回このような障害も起こっています。ユダ族ですね。つまり身内の落胆と不信仰、二つのものが同時に襲いかかってくるわけです。非常に厳しい状況です。神様のためにという素晴らしい動機を持ってネヘミヤのリーダーシップのもと再建が始まったにもかかわらず、このような激しい反対だったり問題が起こってくるわけです。で、ここで、ネヘミヤはどのようにこの問題に対処したかといいますと、2つポイントが挙げられるのではないかなと思います。一つは敵と戦いながら再建をするということです。 二つ目は、この民の心を神様に向けるということであったのではないかなというふうに思います。ではここでまず敵、私たちはその敵、戦うときには敵を理解する必要があります。敵の性質というものを理解していきましょう。この敵の性質を見て思い浮かんだことをここに書いてみました。まず神の民の敵は神様の働きを喜ばないということです。明らかです。敵は神様の働きを喜びません。そして敵は神様のために労苦する民を喜びません、神様のために生きようと思っている民を、その存在をまず喜んでないんです。そして敵はこの世の価値観に妥協させたいというふうに思います。神様のためにそこまでやらなくていいんじゃないかと、まあ世の中ではこれぐらいでいいんだよと。罪というものに対して、まあ前回説教でも出てきました、ネヘミヤの自分の罪、また自分の家族、民についての罪まで自分の責任とする。世の中はそのような態度を教えません。そこまでしなくていい、そこまで責任を取ろうとしなくていい、そのようなことを教えます。そもそも罪って何、その基準から違っているわけです。そして敵は神様の民を分裂させたいというふうに思っています。敵はよく理解しています。内輪で分裂が起こったらもうその働きは立ち行かないということをよく分かっています。ですから敵は神様の民を分裂させるという策略に走るわけです。でここでこの敵がどういうものであるか、もう一度下に太字で書いておきました。敵は人を使って働きます。この人というのは外部の人ですね。ですがこの人は身内の中にも働きます。内側の人の中にもこの敵は働きかけます。そしてそれだけではなく自分自身の中にさえも働きかけてくる。これが敵の性質です。ここで言う敵ですね、ネヘミヤ書において具体的な名前が出てきますけれども、当然聖書は霊的な書ですから今日の私たちの生活に当てはめて考えるときに、この敵とは誰であるのか、クリスチャンの皆さんご存知です。敵とはサタンですね。サタンです。クリスチャンは神様を信じている民です。クリスチャンは神様を信じている民なんですが、それと同時に聖書に登場してきますこのサタンという存在も信じています。クリスチャンの皆さんはそうだと思います。神様を信じて神様を礼拝する民がクリスチャンであるという認識を持っていると思います。でもそれと同時にサタンも存在するということを聖書に書かれてますから私たちは信じているんです。ですが私たちはサタンを神様ほどには意識をしていません。存在は知ってはいますけれども、サタンのことを神様ほどには当然意識していません。サタンが非常に狡猾なのは、私たちは神様を礼拝するというものだという認識を持っているんですが、実は健全に神様を礼拝できてないときには私たちは無意識に実はサタンを礼拝してしまっているということが起こりうるということです。つまり私たちの心の中に聞こえてくる間違った声、神様の言葉よりも自分の経験や自分の中で聞こえてくる間違った声を聞いてしまうときに、実は意図せず私たちはサタン を礼拝してしまうことがクリスチャンであっても起こりうるわけです。ではどのようにその敵と戦ったらいいんでしょう。サタンは霊的な存在です。非常に力を持っているわけですね。私たちが人間の決意や思いや努力によって打ち勝つことのできない相手なわけです。どのように戦うか、これは実はネヘミヤ書でネヘミヤが指示したことの中にも書かれていますが、7節で各家族の戦闘員を剣と槍と弓を持たせて配置したというふうに書かれています。どのように敵と戦うか、剣である、つまり神様の言葉です。それは聖書です。冒頭、今年の東京キリストの教会のテーマ聖句について皆さんもう一度覚えましたけれども、教会のテーマ聖句は素晴らしいんです。素晴らしいテーマ聖句だと思います。ですが同時に今年皆さんのテーマ聖句は何でしょうか。城壁を再建していくためにはそれぞれがそれぞれの役割分担において自分の働きを全うする必要がありました。一人一人がそれぞれの戦いをする必要がありました。そのそれぞれの戦いはそれぞれに違っているわけです。教会のテーマ聖句素晴らしいんですけれども、私たち個人個人の異なる戦いにおいて異なる神様の言葉が必要になってきます。テーマ聖句という言い方が正しいかどうか分かりませんが、私たちは今現在自分はこの誘惑、この思いに対して、あるいはこの自分の状態に対して、この聞こえてくる声に対して、この恐れに対して、この御言葉で私は戦っていますというものが必要になってきます。なぜなら敵は御言葉によってしか打ち負かすことはできないからです。つまりその御言葉を持っていないということは、知らず知らずのうちにサタンの策略にはまってしまっているというふうに言うことができるかもしれません。戦いの中にあるにもかかわらず自分は戦っていないという、まあ、戦う必要はない、そのような錯覚の中に陥ってしまっていたら、実はそのこと自体がもうすでにサタンにやられてしまっているということになります。どのように敵と戦うか、まず御言葉です。正直に自分の今の心の状態を見て戦える御言葉をぜひ皆さんに探し出していただきたいというふうに思います。そしてネヘミヤは家族への愛を動機に戦うということを勧めました。この家族というのは自分の実際のその家族、またこのネヘミヤはこの家族といったときに当然そのイスラエルの民ということも意味しているわけです。神の家族です。この教会に対しての愛、これを動機に戦うということをここでネヘミヤは動機づけるわけです。愛する家族、次の世代の模範となり勇気を与える、そのような存在になるように奮い立ちなさいというふうにネヘミヤは働きかけます。そしてまあ心を神様に向けるということをネヘミヤはしたわけなんですけれども、どのようにして心を神様に向けるか、どんなに自分が自分の思いで心を神様に向けようと思ったところで自分の中でぐるぐるするだけなんです。自分の意思ができないということを先ほどお話しました。やはりここは祈りが必要です。そして当然神の言葉である聖書が必要です。まあ、祈りが先なのか、ね、神の言葉である聖書が先なのか、これがまあ同列なのか、まあ、この辺はちょっと分かりかねるところありますが、ただはっきり言えるのは3番目のこの交わり、ね、クリスチャン同士の交わり大切なんですけれども、これよりも先にこの祈りと聖書が来る必要があるということです。なぜなら交わりというものは神様中心のものです。 祈っているもの、御言葉に従って生きているものにとって交わりが有効になってくるわけです。そうでなければ世間話と何も変わらないんですよね、うん、交わりは神様中心であるはずです。そしてそこには真実が語られているはずです。そしてそこには罪の告白があり、また時としてそこには謝罪があるわけです。これが交わりです。先ほど教会のテーマ聖句のほかに個人的に罪と戦うための聖句が必要ですというふうなお話をさせていただきました。私個人のテーマ聖句、今年正月に決めて今手帳に書いています。この聖句にしました。開かなくて結構です。ルカの7章47節罪深い女の箇所です。許されることの少ないものは愛することも少ない。これは私の今年のテーマ聖句にしました。私は過去数年振り返ってみると、自分が愛するという動機を本当にはどこからもらってたんだろう、考えました。自分が愛したい、あるいはクリスチャンとして愛するべきだから、愛することが正しいから。もしかしたら私は愛するということ自体でも自分自身の思いや努力、決意に頼っていたのではないかなというふうに振り返りました。知っている聖句であったにもかかわらず、私は聖書的な動機から随分ずれてしまっていたということを認めざるを得ませんでした。この聖句に書かれているのは、許されることの少ないものは愛することも少ない。つまり別の言い方をすれば、多く許されればそれだけ多く愛せるようになるということでした。つまり愛は自分の中から生まれてこないということです。聖書に書かれているのは、神は愛ですということです。それはイコール人は愛ではないということでもあります。私たちは罪人なわけです。罪人の中からは愛は生まれてこないんです。ですから神は愛である、つまり神様に許していただいたときに初めて私たちの中に許しているものを通して愛が注がれ、それを通して他の人を愛することができるようになる。これが聖書の霊的なメッセージでした。神様は私の罪を許したい方、これは聖書の神様です。ですが同時に、本当に私たちはそのような神様を信じているんでしょうか。本当に心の底から神様は私たちの罪を許したい方なんだということを心で理解できているでしょうか。もちろん頭では知っています。何度も説教で聞いています。でも本当に神様は私の罪を許したい方ということを心で理解しているんでしょうか。罪が許されることで心から感謝と愛が湧き起こってきます。ですから今年の私のテーマ聖句に従って私がしていきたいこと、それは積極的に自分の罪に向き合って告白し、謝罪し、悔い改めを実践するということです。私は自分の罪を認めるということ、そして謝罪をするということが極度に苦手な人間です。経験と年齢を重ね、その傾向は増し加わっているというふうに思います。ごめんなさいという言葉は私が育った環境ではほとんど実は耳にしたことがありませんでした。私は両親や先祖のせいにしたいわけではありません。実際そのような環境で私は生まれ育ったということを改めて今思い返します。自分の問題として捉えています。私自身の中にはごめんなさいは屈辱と というふうに感じる間違った声があります。それは聞こえてきます。ですが、私最近自分自身が神様との関係において、またそれを少しずつでも実践していく中において、私の実感として今思うことは、ごめんなさいという言葉こそが人間にとって最も大切な言葉なのかもしれないなというふうに思っています。このごめんなさいは許されるために必要な言葉です。そして愛するために必要な言葉です。私はできるだけ可能なら毎日ごめんなさいを口にしようというふうに思います。こういうことを言ってる瞬間にも、私はこんなことを話している自分が恥ずかしい、そういう声が聞こえてきたんです。これもサタンの声かなと思います。私の今年の決意は、自分よりも若い人、経験がない人から学ぶということです。そしてフィードバックをもらうということです。恥ずかしいことや罪、不安やネガティブな感情を若い兄弟に告白するということを自分のテーマにしています。それを正月からことあるごとに実践をしていこうというふうに思ってやり始めているところです。それをやる中で気づいたことがありました。結果、実はその恥の思いに負けずに、不健全な声に負けずに、告白する、謝罪する、悔い改めを伝えるということをやっていくことで、私が実は励ましをいただけるということです。そして彼らと近く感じ、つながりを感じられるようになるということです。先週礼拝後に SGL ミーティングというものがありました。 SGL、ね、何でしょう。小グループリーダーの略ですね。先ほど冒頭シャイニングミニストリーの SGL の人たちが前に出ましたけれども、先週日曜日その SGL ミーティングで、私はその場をお借りして謝罪をさせてもらいました。自分の過去数年間の霊的な状態は、SGN の皆さんの前で皆さんの期待と信頼を裏切るものであったということを、そのような趣旨のことを語って謝罪する、それを行いました。実は私に割り当てられたその時間というのは、本来は今年のミニストリー編成について語るはずの時間だったんです。今年シャイニングミニストリーはこのようにやっていきます、ね、シニアのミニストリーはこのようになっていきます、まあ、できるだけまあその方向性詳細に語るはずの時間でありましたが、私は自分の謝罪を始めましたら、それでもいっぱいいっぱいになってしまいまして、肝心のミニストリー編成のことについてはすっかり抜け落ちてしまいました。超ダサかったと思いました。誰にも相談せずに私はそれをやりました。妻にも相談しませんでした。山崎牧師にも別に許可もらえませんでした。誰にも相談せずに勝手に告白と謝罪をして、実はその後もすごい不安になりました。その後の雰囲気を壊してしまったんではないか。その後で話す竹本牧師はものすごい話しづらかったんじゃないだろうか。いろんな気持ちが実は心の中に湧き上がってきてました。で、そんな思いを抱えたまま、翌日月曜日に、私は自分よりも20歳若い兄弟姉妹に自分のその思いを打ち明けました。正直に自分が超ダサかった、みんなの前に出て謝罪し始めれたら話すべきこともすっかり飛んでしまって、もういっぱいいっぱいになった、その後もなんかいろんな不安な気持ちがあって、恐れなのか不安なのか罪悪感なのか何とも言えない、そういう思いがあったんだ。すっごい超ダサかったって自分は思って、ね、実際日曜の夜に妻にも ね、忘れてたよねとかって言われて、そこでもまたなんか余計に恥ずかしいものが出てきて、月曜日にそれを思いを打ち明けました。私にも20歳若い兄弟姉妹、このようにコメントをくれました。兄弟からは誠実さとアカウンタビリティを感じて気合が入った、このようなコメントをいただきました。そして姉妹からは脆弱に悔い改めをシェアしてくれて感謝だし、かっこよかったとコメントをもらいました。私超ダサいと自分で思ってました。でもその姉妹はかっこよかった涙出そうになりました。自分の感覚、自分が聞いてる声、それと自分を通して神様のためにと思って伝えるものは実は違うんだ。で、自分の妻以外の姉妹からかっこいい、ね、純粋に嬉しかったですよね。かっこ悪いと思って中で大きな励ましを感じて、そして私は彼らに対する信頼が大きく増しました。戦いながら彼らと教会を再建する働きを一緒にできることを今心から楽しみにしています。そして彼らと一緒に働きたいという意欲が心の底から今湧き上がってきています。今日皆さんの前でも改めて私は謝罪をさせていただきたいと思います。私自身本当に自分の罪に対して生ぬるかったと思います。この数年間心の中で妥協がありました。罪の告白ということをし始めて、ある兄弟と祈ったときに、その兄弟が祈りの中でこのように言いました。トンちゃんが罪の告白をしてくれて、私もこういうふうに罪の告白をしながら祈っている中で、クリスチャンになったばかりの頃の感覚を思い出しましたというふうに彼が祈りの中で話してくれました。でもそれは同時に、私は罪の告白というものが本来は習慣であるべきはずのものなのに、私自身があまりにも罪というものに対して鈍くなっていたがために、彼もクリスチャンになったばかりの頃の感覚を今思い出すような、そのような状態に私がさせていたんだ、そのように感じました。私は本当に皆さんの前で許しを請いたいと思います。そしてこれから悔い改めを実践していきたいというふうに思っています。家族のために戦いなさい、ネヘミヤはそのように働きかけるわけです。家族のため、私が今2歳になった娘に一番伝えたいことって何かなというふうに思いました。まだそんなにわからないんです、2歳ですからね、まだおしゃべりもちゃんとできません。何やらおしゃべりしてるんですが、わからない言葉でおしゃべりしています。でも言っていることは分かっている、それは伝わってきます。その娘に一番伝えたいことは何かというと、それは何代かにわたるとんどころ家の文化を断ち切りたいということなんです。それが何か、ごめんなさいです。親である自分がごめんなさいの模範になるということです。娘は当然やってはいけないということを言われていること、時にね、ちょっと喜び余ってちょっと調子に乗ってやってしまうことがあります。その時に当然叱りますね、ダメって言います。ダメでしょ、で彼女はダメって言われる分かってます、バツダメ メってやってきます。そしてごめんなさい、ごめんなさいは、ね、ごめんなさいと口で言えないんですよね。ごめんなさい、ね、ちょっと彼女も決意が必要なんだと思います。一瞬躊躇して促されて<笑>やるんですよね。2歳の娘はちゃんとやります。で、私はそのやり取りをしたときに、彼女がそのごめんなさいをやったときに思いっきり褒めます。親として一番もしかしたら誇りに思って嬉しい瞬間かもしれません、うん、そして彼女がそれをしたときには心の底から許してあげたい、そう思います。もう自分のね、何か目をつつかれたのか、ね、こうちょっと強く触られたのか、なんかそういう痛みなんてものはもう何でもないものです。ごめんなさい、ね、喜んで許したいというふうに思います。私はそれを考えながら、ネヘミヤの4章の8節です。恐れるな、偉大にして恐るべき主の皆を唱えて、兄弟のため、息子のため、娘のため、妻のため、家のために戦え。私たち自身が悔い改めをすることによって、それは私たちの家族に励ましを与えるものになります。私たちの愛する家族を霊的に守るものになっていきます。これから聖餐式を取りますが、このごめんなさいということについて考えます。イエス・キリストは私たちの罪の責任を取って神様に許しを請うてくれました。それはすなわち、私はこう思いました。私たちのために神様にごめんなさいと言ってくれていることだなと思いました。イエスは罪を犯した私たちを責めることなく、私たちのために神様にごめんなさい、許してあげてください、そのように言ってくださった。それはイエス・キリストの愛だというふうに思います。イエスは一切責めませんでした。裁きませんでした。そして十字架にかかってくださいました。開かなくて結構です。私はこの聖句を思い出しました。フィリピンの3章10節から11節です。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみ預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。自分の罪を認めるということは自分に死ぬということかもしれません。罪の報酬は死ですと書かれています。本当に自分の罪を知ったときには、自分が今生かされている価値もないということが分かるようになります。自分が今与えられているものが全て恵みであるということが分かるようになります。罪を認め自分に死ぬということを通して、実はイエスの復活を経験することができます。イエスの復活、それは罪悪感や恐れや不安に支配されていた心に許しや平安や慰め、希望、こういったものを与える、これが復活の印かもしれません。今日この聖餐式を取るときに、今日の説教のテーマ、戦いと再建でした。戦いが必要になります。霊的な戦いです。 私たちでは到底勝つことはできない戦いです。ですが神様の御言葉と祈りによって、また交わりによって、兄弟姉妹の助けによって勝つことができる戦いです。それを、そのような素晴らしい機会を与えてくださった私たちの主イエス・キリストを思い出して、これから聖餐に預かりましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の神様、今日ネヘミヤ書から学ぶことができ、心から感謝をします。私の人生には戦いがあります。敵は私たちの存在を喜んでおらず、私たちが神様の栄光のために働くことを妨害しようとしてきます。さまざまな形で攻撃を仕掛けてきます。ですがあなたはすべてに勝って力強い神様です。そしてすべてに勝って私たちを愛してくださっている神様です。私たちがどのような失敗をしようとも、罪を犯そうとも、何度でも喜んで許そうとしてくださる神様です。そのあなたの前で私たちは罪を認めます。神様、どうか私の罪を許してください。そしてあなたの許しと慰めと愛で私たちの心を満たしてください。そして私たちのようなものですが、あなたの栄光のために